猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。いつも猫のしっぽをお聞きいただきありがとうございます。今回も編集した結果2時間近くになりましたので、前編と後編に分けて配信、分割配信することにしました。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみください。後編は翌日月曜日早朝に配信予定です。猫のしっぽポッドキャスト第19回始めます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
胃カメラ飲んできました。昨日ですけど。
どうでした？
いやー、もうおえおえでしたもん、本当に。
でね、やっぱ結構女性より男性の方が苦手って言いますもんね。
そうなんですよ。で、ね、で、力抜いてくださいとかって言われても力抜けなくて。肩の力抜いてくださいとか思いっきり言われて、いやいや、もう会うわ、おえおえしながら、そんなとか言いながら
力抜けませんと、
抜けませんで、ちょっとして慣れてきてやっと力抜けたかなという感じでしたけどね。やっぱちょっと入れられた直後ってなんかやっぱり苦しいですよね、口からの方。
いや、苦しいですよね。
そうなんですよ。
お疲れ様でした。本当に、はい
はい、まあ何度かかんとか終わらせました。
終わらせました。
はい。
あれ、大腸検査の方はなかったんですか？
ね、大腸の方はまだ別の病院で、それは個別にやるんで、
うん、
そうなんですよ。生活習慣病検診ってなんか年に1回会社で必ず行けって言われてる方は胃カメラの方で、はい、まああと血液検査とかね。尿検査とかそういう人間ドックみたいな感じでやるうちの、うん、大腸内視鏡は来月の予定です。今のところ12月。
つらそう。
また2リッター一気飲みしないと、下剤を。あれきついですよ ね。
そうですよね。きついですよね。私も2ヶ月ぐらい前にやりましたけど、
はいはい、
いや本当きついですよね。
内視鏡自体は大した話じゃないんですけどね。下剤を飲むのが苦しいですよね。
ああ、そうですね。
あれが大変。
私なんか大腸の子ちょっと一つなんか詰まりが悪いところがあって、うん、そこ通すときすっごい痛いですね。
あ、そうですか。
先生に痛いって言って、うん、大人げなくもう先生に言いますよ、
ね。あ、そうです。
すごい。はい。皆さんあんまり言わないんですか？
私はね、大腸の方はそんなに、ね、すんなり、割とすんなりいくんですね。
で、ああ、そうなんです
ね。もう一つの、その大腸内視鏡をお願いしてる病院は、おまけにあと鎮静剤打ってくれるんで、うん、やる直前に。
ほうほうほう。
だから、じゃあこれから鎮静剤入れますねって、なんか注射器でピューッと鎮静剤を打たれるんですよ。
襲
ったら、3、2、1入ってもそれでグーとかで寝ちゃって、気がついたら終わってますって感じですよね。
あ、そうなんだ、うん、私も寝かせてくれる大腸検査がいい。
すっごい楽ですよ。だから、
いや、そうですね、
絶対起きてようと思ってもね、なんか鎮静剤打たれた瞬間に3、2、1でもほとんどねグーとかで寝ちゃって、その感じだからすぐに終わっても帰れないですよね。1時間ぐらいちょっと安静にしててくださいと。
仮眠してみたいな。
そう、仮眠とか半分朦朧として終わりましたよって、ふーとかって気がつくと、もう、なんかベッドに寝かされてるみたいな感じで。
うん、
すっごい楽ですよ、鎮静剤打っても。
やっぱ病院はちょっと選ぶべきですね。
そうなんですよね。やってくれる病院と、もう、基本的にはやらないよっていう病院と分かれますから、選べるんだったら鎮静剤打ってくれるところが楽ですよね。
ね、そうですね。うん、そうなん、私もそうしよう。
そう。
いいこと聞きました。
うん、いや、本当にね、一瞬のうちに寝ちゃいますからね。
うん、
はい、はい、打ちまーすって言われて。で、たまに起きてようと思って頑張って、 その、はい、やってる途中見ようと思って、頑張って起きてようと思うんですけど、ほとんど3、2、1で寝ちゃいますからね。なんでやって、ここ2、3年、内視鏡を毎年あの、経過観察でやってるんですけど、
はい、
毎回起きてられないですね、だから。
大腸本当あの、マジシャンのマジックにかかったぐらい、
そうそうそうそう
3、2、1、ガグって落ちちゃいますよね。
もう本当に落ちちゃう感じですよ。いやだから、ね、カメラも本当はそれでやってほしいんだけど、その、
うんうんうん、
人間ドックをやってくれる病院は喉のいわゆる喉の麻酔っていうか、なんか、
うんうん、
やる前にちょっと喉にこれを飲み込まないようにしてくださいみたいなゼリーみたいな薬をゴロゴロってやるの、うん、の麻酔しかやってくれなくて、
はい、
鎮静剤やってくれないんですよ。
あ、私逆だったからかな。あ、私その大腸検査がそういうのなくて、うん、喉のやつはあの意識失うほどではないけど、うん、緩い多分そのなんか点滴打ちながらやったんですよね。
あ、はい、あ、それ多分鎮静剤です。
ですよね。
それが混ざってると思います。
うん、意識はもうはっきりはしてたんですけど、うん、だいぶなんか少しポーっとした感じがあったんで、うんうんうん、あ、両方緩くしてくれるところがいいですね。
そうそうそうそう、本当にそっちの方がいいんですよね。
うん、そうですね、まあ、体にはあんまり良くないんだろうけど、うんうん、
いやでも負担がないから楽ですよ、うん、本当に鎮静剤打ってもらう方が力入らなくて済むもん。
本当に力入るんだ。
いやもう胃カメラ力入っちゃいましたね、思わずね。
いや、ね、いやでも健康ね、もう少しで結果出るんですかね、うん、1ヶ月後で、ね、
あの一応簡単にその場ではってかあの帰る間際には教えてくれるんですけど、あのちゃんとしたね、あの書類っていうか全部数値が入った結果のやつは1ヶ月後ぐらいですかね、 2週間か3週間ぐらいしてから送りますってことだったので。
あ、そうです
ね、うん、まあでもあれですよ、毎年言われることはほぼ同じで、
はい、お酒飲みすぎ、
酒を控えましょうって
肝臓の数値が、
そうそうそう、あのガンマ GTP が高いですよって、もろそれはお酒肝臓のあれなので、ガンマ GTP と、うん、あと肝臓が霜降りですよって言われ
ました。
脂肪が脂肪肝でにはなってないけど脂肪肝気味ですよと。
ああ、そうなんですか、うん、
であと尿酸値が高いですよっていうので、うん、尿酸が高いのはやっぱり酒とかまあプリン体というかね、うん、
ああ
いうの、うん、ビールとか、あと、そういうプリン体が多い、おつまみ系の、なんか、エビとか、そういうような、おつまみ系の、レバーとかね、うん、そういうのは少し控えた方がいいよねっていう感じの、食事療法をしましょうという指導を受けて帰ってきました。毎年でもそれ、毎年言われるんですよ。で、まあ、去年と変わりませんね。去年と変わりませんねっていう、いいのか悪いのか。
いや、維持は大切ですよ、維持は。
そうなんですよ、うん、でもね、まあ、まあまあ、
まあ、悪化してなかっただけ良かったってこと
で、悪化してないだけ確かにね良かったかなということ で、
う
ん、
でね、
はい
はい、
はい、ということでオープニングイカメロを飲んできた話でした。
はーい。
猫のしっぽ、
はい、それでは次に、教えて猫博士のコーナーということで、今回は特に、リスナーの皆様からは質問が来なかったので、また例によって私の方から、質問です。猫博士に質問です。
はい、
猫ちゃんが仰向けになってゴロゴロって転がるのはどういう時ですかというのが、あの質問、今回の質問なんですけれど、たまに私が、あの朝ウォーキングで会うキックさんっていうじゃないですか、ノラ、うん、の、ノラちゃんのキックさん、
うんうんうん、
キックさんもね、行くとなんかゴロニャンゴロニャンするんですね、仰向けになって、
うんうんうん、
そう、どういう時なんですかねっていうのがちょっと知りたいなと思って、教えて猫博士教えてくださいっていう感じです、う
ん、はい、
はい、
それってうん、ゴロゴロしてる時お腹とかも触れます？
いや、触れるかどうか分かんないけど、あんまり、
なんか、
足元でゴロニャンゴロニャンって感じで転がってくれますけどね、うんうん、
せるのはすごくリラックスして、なんか、うん、はいはい、敵対心がありませんよだったり、はいはいはい、すごい心を開いてる状態なんですけど、うん、で、でも基本お腹とかは、うん、なんか柔らかいところなので、うん、触られるのは嫌がるんですよね、猫ちゃんって。
あ、やっぱりそうなんですか。
なので、うん。なので、やっぱり、すごい、なんか仲良くなりたいよとか、うんうんうん、まあ、心開いてるよだったりするのと、
うんうん、
あともう一つ、猫って、体温調整がうまくできなくて、
うん、
汗をかくことができないんですよ。
はいはいはいはい。
なので、うん、広い面を出して、うん、あったかく、日を浴びてあったかく体をしたり、
うん、
逆にお腹を出して、なんていうのかな、熱を逃がしたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、そういう風に使い分けてるみたいですね。
はい、うん、一応じゃあ、親愛の情というか、
うんうんうん、そういう感じだと思いますよ。
時もあるということですね。うん。うん、と、あとはそういう体温調整の時と。
うん。
あ、でもやっぱりそうなんだ。猫ちゃんはやっぱお腹触れるのあんまり喜ばないんですね。
うん、喜ばないですね。うん、なんかまれにいるみたいですけど、うんうん、基本はなんかもう触ってみたいな感じでいるのに、触ると、うん、シャーみたいな、
シャーみたいなことになっちゃう
感じが多いですね。なるほど。はーい。
わかりました。なるほど。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、
した、教えて猫博士のコーナーでした。
はい。
はい、猫のしっぽ。
はい。じゃあ次は本編なんですけれども、はい、今回は私の方の回ということで、
はい。
じゃあガンダルフの音楽遍歴の話を少ししてみたいかなと。
はい、うん、
はい。で、まあこれはまあ改めてするほどのことでもないにし、大体ほぼよく知ってる方にはバレてはいるんですけれども、まあどういう音楽を聴いてきたかっていうのをちょっと話してみたいかなと思います。
はい。
で、まあ小学生の時は特にこれっていうのはなくって、一般的にね、まあいろんな童謡とかそういう幼稚園とか小学校っていうのはまあ童謡だとか、そういう子どもの、まあ、番組の歌とか、まあ、そういう感じなんですけれども、本当にまあ真剣にっていうか、ちゃんとその音楽を聴こうって思って聴き出したのはやっぱ中学生ぐらいからですね。で、その頃って、日本の曲か、まあ、それか洋楽かっていうことなんですけれども、洋楽だとやっぱりね、もうその頃当然解散はしていたんですが、ビートルズだとか、っていうのを聞いたりと、あとね、カーペンターズとかね、それとか、あと、ミッシェル・ポレナルフってご存知ですか？
知らないですね。
ないでしょ。うん。シェリーに口づけとかっていう曲が結構有名で流行ったんですけれどもね、やっぱりそれが、うん。
なんか聞いたことあるかも。
うん。フランス人なんですよね、ミッシェル・プレミアルフってね。これはね、結構大ヒットした曲ですね。この辺が中学生、確かね、あとジョン・デンバーって、これはもうカントリーミュージックっていうか、カントリーフォークというか、アメリカの、あれなんですけども、故郷に帰りたいっていうようなのは、洋楽ではもうその辺止まりでしたね。逆に洋楽というか、まあその向こうの曲というのはね、
うん、
で結構ね、やっぱりその中学生とかみんなバンドをやったりとかする、本当に音楽する人って ね、バンドを組んだりとかするじゃないですか、
はい、
そういう人たちはロックとかもっとね、ガンガン深い方に行ってたんですけれども、私は結構、まあ、そのこういうビートルズやカルペンターズとか、まあ、その辺止まりで、
うんうんうん、
あんまりそっちの方に行かなかったんですね。
あっさりめで、
あっさりめで、はい、でじゃあ何聞いてたかっていうと、 まあ、フォークとかニューミュージックですね、日本の。うん。
うん、
よく私がカラオケで歌ってる、あの、70年代縛りってやつですね。ちょうど1970年代、そうそう、70年代縛りで、あの、まあ、その頃って流行ってたって、やっぱり、あれですね、かぐや、あの、南こうせつとかぐや姫とか、チューリップとか、オフコースとか、はいはい、アリスとか、
うん、
あと、井上陽水とか、
うん、
吉田拓郎とか、うん、あとね、うん、NSP って ご存知ですか？
いや、ちょっと、
わかんないでしょ、うん、ちょっと前なんだ、これね、一ノ関、あの、東北の、一ノ関っていうところで、はい、まあ最初活動していた、まあ、あの、フォークの、フォークのグループなんですけれど、ですけれど、うん、夕暮れ時は寂しそうっていう曲がすごいヒットしたんですね、確かね。
うん、あ、どんな曲だろう。
うん。
てか、じゃあ、オフ会の時、ぜひぜひ。
うん。多分ね、これ、ほとんど知らないと思うよ。
そうなんだ。
あの、チューリップとかね、あの、かぐや姫とか結構有名じゃないですか。アリスとか、オフコースとか。
うん、有名なところ、
ね。有名ですよね。
はい。
あと、タクロ陽水とか。あと、荒井由実って、ね。
あ、由実ですよね。
もう由実ですよね。ま、今は松任谷、はい、結婚して松任谷由実なんだけど、やっぱり私の時代は松任谷由実よりは荒井由実なんですよね。
ああ、そうなんですか。
そう、元の旧姓というか。
ほうほうほう。
あと、サザンオールスターズとかね。本当にサザン、サザンの本当に出始めの頃ですよね。
中島さんとかもですか？
そう。はい、
うん、中島みゆき、
あ、中島みゆきとか、松山千春とか。
お、
松山千春って北海道ですね、確かね、彼は。
そうですね。
うん。
どこでしたっけ？
うん。あとはね、中村雅俊って、まあ、最近はもう俳優だけど、あの、俺たちの旅っていうの、はい、これテレビドラマだったんですけれど、はい、ほんと70年代か80年代ぐらいだったかな、俺たちの旅っていうやつのやっぱ主題歌を歌っていたりとか。
なんかドラマです
。うん、確かドラマですよね。うん、
うん、
あとそれからね、ガロとかね、バンバン、
ガロ、
この辺わかんないでしょ、学生街の喫茶店とか、バンバンのいちご白書をもう一度とかね。
いやー、わかんない、ね。
知らないでしょ。うん。
はい。
まあ、この辺が、いわゆる70年代縛りでよく歌う曲の人たちで、っていうのは、私が聴き始めて、ガンガン聴いてたのは、やっぱり中学生、高校生の頃、70年代だったんで、この辺をよく聴いてましたね。いわゆるフォークとかニューミュージックっていう。
うん、
うんうんうん、
やっぱ中学生とか高校生ぐらいが一番聴きますよね、うん、音楽。
やっぱりね、この辺一番聴きますよね。
うん、
うん、で、そうやってそれから少しして、まあ大学ぐらいだったかな、80年代、うん、90年代ぐらいになってから、今度はレベッカとか久保田利伸とか、うんうん、牧原紀之とか、ちょっと新しめのなりますね。この辺もさすがに猫好きさんもご存知ですよね。
はい。
あと、カンとか。
そうですね。レベッカは、免疫ないですけど、
うん、
久保田さんとかカンさん、牧原さんは聞いたことありますね。
うんうんうん。
うん。てか、むしろ牧原さんは未だに私聞きますね。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、最近までね、ずっと、ね、あれだもんね、割と、あの、コンスタントに曲出してますもんね。
うんうんうん。
うん、
それこそこの間、あの、教えていただいた亀田専門学校、
うんうんうんうん、
音楽専門学校のゲストに牧原さん出ていらっしゃいましたよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。確かゲストで出てましたよね。うん、
はい。
はい。
言いました。
うん。で、そういうふうに80年代、90年代ぐらいになると、この辺を聞いてたかなっていう感じですね。
うんうん
うん、あとは、アバとかオリビア・ニュートン・ジョンとか、洋楽系だと。
いや、わかんないなぁ。
この辺わかんない？
わかんないですね。
これはね、アバとかオリビア・ニュートン・ジョンも古いよね、多分ね、これね。これ80年代じゃないな。多分70年代くらいかな。
うん、
まあ、こんな感じで、うん、
あハートっていうグループは知ってますけど、
わあ知らないですね。
あ知らないです
か。うん、なんですごい偏ってるんですよ私の場合は多分
それこそ結構大学生ぐらいにチャゲアスとかは聞いてないんですか。
あ、ね、名前はもちろん知ってますし、あの彼らが歌ってた曲も何曲は知ってますけど、はい、なんか気合い入れて聞いてるっていう感じではなかったですね。
じゃあこのユタメンバーたちは気合い入れて聞いてたんですか。うん、
結構気合い入れて聞いてました。今言った人たちは結構気合い入れて、あの CD 買ったりとかね、
あ、
まあ、昔だから LP レコード買ったり、うんうん、まあ全部じゃないですけれども、
うんうん、
いくつかは CD 買ったり LP 買ったりみたいな感じで気合い入れては割と聞いてましたよね。は
い、ああそうなんですね。
そうなんですよ。逆に猫好きさんはどんな感じでいいですか。
そうですね、うん、私はもうちょっと若いですよ。
いやもちろん若い知ってますよ。いやもっと若い世代だと思いますから。
そうですね、私が学生時代の時とか、うん、
学生時代とかはどんな曲聴かれてたのかな。
宇多田ヒカルとか。
なるほど、うん、
はい、グレー、グローブ、
はいはい、
ミーシャ、
はいはいはい、
私もあんまり聞かなかったですけど、浜崎さん、浜崎あゆみ、
うん
う
ん、
とか、
はい、
ですかね。で、ちょっとだんだん大人になってきたら、
はい、
倖田來未、
はい、
西野かな、
うん、
とかで、男性とかだったと、うん、東方神起とかビッグバンとか、うん、韓国系が聴くようになり、う
ん、はいはい、
って感じでも私結構昔の曲も好きなんで、結構大人になってから断然したいとか、
うん、
はいはい、テレサテンとか、
うん、
高橋真理子とか、
はい、
聴いてますね。
なるほど、
うん、いう感じですかね。
か、
結構古い曲の方がなんかいい曲が多い気がして。
確かにそうかもしれないですよね、
うん、あとだんだん 年取ってくると新しい曲を覚えれなくなってきて
、そんなこともないでしょ。
いやもう全然覚えれないですよ。なんだろう、なんかラップ、今の曲ラップとか入ってくるじゃないですか途中に。
はいはいはい、はいはい、
うん、もうそういうのとか全然もう口回らないし、
うん、
全然ダメですね。
古
い曲の方が染み渡ります、
うんうん、あでもそうかもしれない ね、確かにね、
うん、
でやっぱり昔の方がいい曲多かったっていうのは、うん、もう本当にそうかもしれなくて、
うん、
うん、今でもやっぱりあれじゃないですか、よく、まあ、夏メロって言ったらあれだけれども、うん、結構昔の曲が CM に使われてたりとか。
いやそうです
ね、あれですよね、うん、ありますもんね、うんうん、今の曲本当どれ聴いても同じみたいな感じになっちゃうのは、
う、
ね、おじさんおばさんになったから。
いやいやいや、そんなことはない。
そんなことはね、そんなこと
はない。いやもう全部一緒に聴こえます本当に。
そうだよね、
うん、
うん、なんかパターンが全部似てきちゃってるような感じだからあれかもしれないね、
うん、
そうか、宇多田ヒカルか。宇多田ヒカルはそうだよね、猫好きさんの世代だとそうかもしれないね。我々はだってそのお母さんの藤恵子ですからね。
ああそっか、
藤恵子が現役の頃の話ですからね、最初元子供の頃って。
ああそうか、聞いてました、藤恵子さん。
いや聞いてないですよ、あれ演歌じゃないですか藤恵子って。
ああ私藤恵子さんが何を歌ったのかさえも分かんないんですよね。
でしょ、うん、演歌はさすがにほとんど聞いてなかったですね。
変化を歌ってたな、なんか、なんだろう、
う
ん、フォークミュージックみたいの歌ってるんだと思ってました。
うん。
あ、変化だったんですね。
いや、すごい暗い歌ですよ。彼女が歌ってた曲は。
うん、あ、そうなんだ。そっかそっか。
うん。
でもそんな感じですかね。
はい、そんな感じです。なるほど。そうか、でもやっぱりあれなんですね。さすがに猫好きさんだと、韓国系が入ってくるんですね、最近だと。
そうですね、カナとか少女時代とかも聞きますね。
はいはい、 でもなんか一時期に比べると少なくなってきて、最近って韓国系の出てくるのって少なくなってきたような気がするんでしょうすけど、気のせいでしょうか、そうでもないのかな。
うん、多分そんなことないですよ、きっと多分定着してきたんじゃないですかね、うん、
あ、普通になってきたってこと、逆に、
うんうん、そうそう、なんかあえて取り立たされなくなったというか、
なったっていうだけの話なんですかね。
うん、多分そうだと思います。
うん、
明日も私東方神起のライブ見に行ってきます。
おお、そうなんですね。
はい。まあ、てかファンクラブのなんか、
うん、
ファンクラブミーティングってやつですけど、
はいはいはい、え、ファンクラブに入ってるんですか。
ファンクラブに入ってるんです
実は。
そうなんです。
おおお、
で母も入ってまして、
うん、あらま。
で、そう、母とたまたまその、うん、ファンクラブミーティングの日がかぶりまして、
うんうん、
で母も北海道からわざわざ遊びに来るんですよ。
はいはいはい、はい、
てかもう東京来てるのかな、はい、東京の方に泊まってるんですけど、
うん、
はい、で明日一緒にファンクラブのそのライブ見に行って食事してきます。
ほうほう。
もう今はあれですよ、そのなんだろう、世代を超えて韓流にハマるっていう時代ですよ、う
ん、あ、なるほどですね。いいじゃないですか、ぜひ楽しんでみて、楽しんできてください、
はい、
うん、
楽しんでいきます。はい、
うん、はい、ということで、
はい、
ガンダルフの音楽遍歴の話でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんもね、どういうね、歌手の曲を聞いてたとか、もしよろしければ、
うん、はい、
メールとかツイッターでいただけると嬉しいかなと思います。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
猫のしっぽ、
はい、それでは、毎週恒例の今週の成果発表のコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさんの方からお願いしますね。はい、
はーい、
はい、はい、
はい、83.2、
はい、2、お、 0.2 キロの現状ですね。
ちょっと下がりました。
ちょっとだけ下がりましたね。はい。
でも本当にちょっと、もう誤差です。
誤差範囲。いや、でも、はい、ほぼ現状維持というか、あれでいいじゃないですか。次に。はい。
はい。
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 体脂肪率。
体脂肪率が
42.2、はい。2。あ、こっちも下がったじゃないですか。0.4 ポイント。
はい。はい、ちょびちょ下がりました。
下がりましたね。
はい、うん。
素晴らしい。
はい、ありがとうございます。
2連勝。
今、12月に、まあ、オフ会あるじゃないですか、
はい。はいはいはい。
あと、そのぐらいの時期にちょうど中学時代の友達と会うことになっていて、
はいはい。はいはい、
ちょっと痩せねばなと、本気で考えている今日この頃です。
ほう。
なので、ちょっと、真面目にやります。
うん。
はい。
そこに向けて、じゃあ目標が特に、
そうですね。
なってきて、より一層頑張らねばということなんです
ね。そうですね。もう少なくとも70代にはしたいなと、頑張ります。
はい。
はい。
はい。はい。で、次に、ドルビーさんからは今週ちょっと届いていなかったので、一応パスということで、はい、その代わり、かずしさんが今週から、はい、参戦していただきました。
おー、はい、いただきましたね。ありがとうございます。
はい、私が代わりにちょっと読んでみますね。はい。
はい。
はい、はい、かずしさんは、体重が 67.3kg。
うん。
ということで、一応、ま、月間平均というか、ちょっとグラフの数値が読み取れなかったんで、数値が出てた月間平均のところを見たんです。まあ、67.3kg ということで。
うん。
まあ、初回なので、次回、来週、どれくらい、 また頑張られたのかっていうのは来週また
そうですね
送っていただければということなんですけども、うん、まあまあなんかね一時期70キロぐらいまで行ってたみたいなので、うん、結構割と順調に落とされてるような感じはします。
はい、応援した時そのぐらいだったってことですかね。
うん、そうですね、うん、なのでもうあの割と順調に落ちてきてるかなっていうか、まあ、最近ちょっとあの横ばい気味ということみたいだったんですけれども、
はい、あ、見た感じスリムでしたけどね。全然
ですよね、太ってるって感じではないですよね。
ね、そうですね、やる必要ないと思うけど、うんうん、まあでも気になる。
まあまあ BMI もほぼ標準に近いぐらいの値なので、
うん、
ね、まあまあこれを維持されればいいぐらいかなという感じですよね。はい、
うんうん、
はい、じゃあ最後に私ですね。はい、
はーい、
はい、はい、はい、私は朝のウォーキングの回数は7日中2回でした。
おお、2回頑張りましたね、はい、
今日駆け込みで無理やり歩いてきましたなんとか2回に、
はい、
うん、
駆け込み大切です。はい、
駆け込みでもとにかくね、
はい、
あの今日は成果発表だっていうプレッシャーがかかりましたので無理やりちょっと寝坊したんだけれどもおやあの第9振り返り休日で休みだったんでちょっと歩いてきました、
は
あ、ということ で、 いいで、ね、体重は前週 0.7 キロ増えたんですけど今週は増えたままプラマイゼロでした。
ほぼ変わら
ず、うん、
うん、
ということで、もうちょっと私は落としたいなやっぱり、
うんうん、猫のしっぽ、
今週のいっぱいコーナーですね。はい。今週のいっぱいコーナー、またいっぱいいただきました。
はい。
順番に、ちょっとツイッターの方でいっぱいいただいたんですけれども、今週のいっぱいということで、あの、はい、いただいたメッセージを順番に読んでいきたいと思います。
はい。
11月15日の金曜日、武蔵にお住まいの野良茂さんから今日も家飲みマリブのコーラこれもお酒ですということでコーラのお酒ですかね、
うんうんうん、
インスタグラムの写真いただいてますけれど、うん、ココナッツの香りマリブコーラって、
うん、
コーラって書いてあるんですけど、うんうん、お酒なんですかねこれ、
うん、これって薄めずじゃあこのまま飲むってことですかねもう、
うん、じゃないでしょうかね、
うん、
カリビアンラム、ね、あそうかラムをコーラで割ってあるのかな、
うん、
うん、なるほど
美味しそう、うん、なんかココナッツのなんかマークが、うん、マーク
ですよねついてますね、
はい、
美味しそうですね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから同じ日に、埼玉にお住まいの文さんから、今夜の一杯フルーティーな香りが美味しいということで、ツイッターの方に写真をいただいてまして、はい、これは白濁りっていうビールですねこれ、
うんうん、
ベルギービールベルギーホワイトビールスタイル白濁りってこれ面白いのはひっくり返して飲むんですよね。
ね、そうですね、うん、缶のカラメルが逆ですね。
逆ですよね、うん、ですからこれ、うん、普通はこのあのプルトップがある方を上にして売ってるじゃないですか普通のビールって。
はい、
ところ缶ビールはそうなんですけどこのビールはプルトップが下の向きで売っていて、うんうん、要はラベルがちゃんと見える方向で売っていて、で飲むときにはひっくり返して、うん、ではプルトップ上げてそれで注ぐと、まあうんうん、まあ直接飲むかあのグラスについて注いで飲むかっていうことなんです、うん、それで多分中がこうある程度混ざって
攪拌されて
攪拌されてっていうことなんじゃないですかねという面白い、
ちょっと濁ってますね、
うん、少しちょっと濁る、うん、濁ってる感じのあれですけれど、うん、うんう
ん、美味しそう、
美味しそうですよね。フルーティーな香りが美味しいっていうことで、ちょっとあれなんですよね。
女性に向けなんですかね。
なんでしょうかね。
フルーティーの香りってどんな香りだろう、うん、ちょっと爽やかなんですかね。
そうそうそう、私もね飲んだことあるけど忘れちゃった。ずいぶん前に飲んだんで。
もうダメじゃないですか。
ダメです。もうまた今度ちょっと飲んでみます。思い出すために。また
それいい口実ですね、それ。忘れたからまた
飲む。忘れたからもう一回飲もうって。
そうですね。飲まないと思い出せないですもんね。
そうなんですよ。
飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
で次に16日の土曜日に、大阪府にお住まいの大バカさんから、アイスクリームのともにアップルブランデーということで、おつまみがアイスクリーム、うんうんうん、アップルブランデーのなんかね、なんか美味しそうなアイスクリームもなんか美味しそうですよね、これね、写真
ね。もうこれゴディバのアイスクリーム
ですよね。あ、ゴディバのアイスクリームだ。
はい、
あらまあ、
ね、ゴディバのアイスクリームにこれかかってますよね、きっと、ね、このアップルってブランデーが、
ね、そうですよね。
ねえ、おしゃれですね。おしゃれな食べ方、
すごい
美味しそうですね。
美味しそうですね。
どんな感じなんだろう、
ね。
ね、はい、
ぜひあの感想も書いていただけると。
そうですね、皆さんぜひ感想もお願いします、ね、
あの美味しかったとかね、どういう味だったかとか、
うんうんうん、ね、そう、分からない、お酒を飲まない私にも分かりやすい感じでお願いします。はい、ありがとうございます。
次に足立区竹の塚にあたりにお住まいのウーさんから、今週の一杯新幹線の車中にてということで、やはりインスタグラムに写真を上げていただいてます。岩手県遠野さんは取れたてホップ一番搾り2013ということで、これキリンの缶ビールですね。うん、なるほど。ウーさん結構ちょくちょくね旅に出られるので、新幹線なんですね。これ新幹線の中で、まあ、飲まれたっていうことなんですけれど、
そうですね、
うん、いいな、はい、ね、美味しそうですね。一番搾りの取れたてホップということで、割と ね、新しい新種 の味がするんですかね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
でも岩手県にいたってことですか、ね、
いや、わかんないですよ。たまたま新幹線の中で買ったのがこれだったっていうだけかもしれないし。
あ、そうですね、
うん、まあ、別に無理やりね、岩手県で買わないといけないってこともないので、多分こっちの方でも売ってると思うんで。
あ、そうですよね。
はい、
そこそこ、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。で次に17日の日曜日に西所沢にお住まいの小津さんが、今週の一杯ということで、はい、来週の結婚記念日に合わせお祝いをいただきましたということで、はい、結婚記念日のお祝いにこれは純金箔入りの月桂冠という、
ほうほうほう、
すごい金箔入りの日本酒ですね、これね。
ね、なんか箱まで金、
ね、
金の
形、神々しい、神々しい、
神々しい感じ、
神々しい感じの、
まあ、キラキラです
ね。そうですよね。結婚記念日のお祝いということで、おめでとうございますという感じですね。はい、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で次に、一応関西、これあれか、ごめんなさい、足立区竹の塚あたりにお住まいの上さんから、今夜の、はい、3杯目ブラック&ターンということで、秋葉原のハブというお店で飲まれたお酒で、これは黒ビール、ハーフか黒ビールかですかね。
ちょっと黒っぽい感じの混じってる感じ、
ね、感じですよね、
うん、
グラスはバスエルペールのグラスですけれども、
うん、ちょっと横文字が分かんなかった、
ね、はい
はい、バスエルペール
バスペールエールですかね、はい、
うーん、あ、書いてあります
、って書いてありますよね、はい、
うん、
まあ、ちょっと黒ビールっぽい、ちょっと濃い感じのお酒ですよね。はい、
泡の感じはすっごいきめ細やかで美味しそうですね。
クリーミーな泡ってやつですね。
ね、うん、うん、すっごい良さそう。
ね、美味しそうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で次に一応関西にお住まいのジミーちゃん、今日の一杯地域のソフトボール大会の慰労会にて、やっぱりタダ酒はいいですなということで写真付きでいただきました。あ、もうこれ完全に慰労会の宴会モードで。
そうですね、
キリンのビール、キリンのグラスにビールがついてありますよね。 もうなんかいい感じですよね、
はい、いい感じですね。
そうね、枝豆に唐揚げにってもう本当にいい感じのもう色かいって感じのあれですよね、うん、
一番いい飲み会な感じですね、ですね、この感じが、ねね、ちょっと醤油もあるから刺身もあるかなぐらいな
感じですよ ね、 ね、まあ、なんか疲れた後のこういう色かいって美味しいですよね。
ね、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
で次に、武蔵の住まいの野良茂さんから、今日の家飲みニュートン&青リンゴビール、これもビールはてなということで、青リンゴのビールっていう、これ緑のあれですか、ニュートン、
いい、ね、
うん、ニュートンって書いてありますね。すごいですね、うん、青いリンゴのビールですよね、
うん、なんかそれこそフルーティーなんですかね、
はい、まさにこれこそまさにフルーティーなんでしょうね、青リンゴ味のビールっていうことで、ね、
うん、
なんかそのバッグがお父さん学習帳なんですけれどって
、ね、さっきもそうでしたよ ね、 ね、さっきも私気になってました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続けて野良茂さんから、ニュートン懐かしく乾杯ということで、これはそのニュートン青リンゴビール にかけて、これアップルのニュートンというメッセージパッドですね、という名前 の、
あ、ね、
あのこれは電子手帳、アップルが出した電子手帳なんですけれども、これもニュートンっていう電子手帳なんで、まあ、このビールのニュートンに引っ掛けて並べて写されたって、そうそう、写されたってことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でこれもお酒かなという3連発でいただきました、冬季限定バッカスということで、インスタグラムの写真付きで送っていただいたんですけれども、
はい、
ロッテ冬季限定芳醇なコニャックの味わいと、これはお酒っていうか、これウイスキーボンボンみたいな、チョコレートみたいなやつですよね、洋酒しただから、チョコレートの中にあれですよね、
チョコ入ってるやつ、あ、まあちょっと、
あのお酒、
チョコレートの中にお酒入ってるやつですね、
そうそうそうそうそうそう、うん、まあお酒っちゃお酒ですよね、これ洋酒使用、アルコール分 3.2% って書いてあるんで、
そうですよね、
こうたくさん飲むと酔っ払っちゃうかもしれないですよね、これね、
うん、ね、美味しそう、
うん、
ロッテから出てるんですね、
ね、ロッテって書いてありますね、ロッテのバッカスってやつですよね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それから次に19日の火曜日に大阪府にお住まいの大バカさんから、うん、今日の一杯ということで、やはり、ツイッターの方にも写真付きを送っていただきましたが、はい、カシスオレンジ、
うん、
カシスオレンジの限定版って書いてありますね、これ、うん、カシス&オレンジのカクテルの 缶に入ったやつって感じですかね、
うん、
うん、
それなんかおしゃれなパッケージ
感じですよね、なんかおしゃれなパッケージですよね、うん、カロリーゼロって書いてあるのかな、これカクテル、うん、
ね、
うん、なんか美味しそうですね、カシス&オレンジ、ちょっとこれもフルーティーな、きっとフルーティーな味がするんだと思います
そうですね、きっとフルーティーな味がする、
そうですよね、
あれ先からだけフルーティー出てきますね、
うん、なんかフルーティー三昧ですね、今週は
フルーティー三昧です。はい、はい、ありがとうございます。
次に武蔵にお住まいの野良茂さんから、初めて飲んだホットビタン酸キリンのということで、写真つけていただいたんですけど、これ
キリンの泡、
うん、誕生、ホットのビタン酸と、これあったかい炭酸ってあったかいあれなんですか、
はい、
こうでアップル&なんとかって書いてある、これはアップルとグレープフルーツかな、フルーツっぽい絵が書いてありますけど、これ、炭酸温めて飲むの、うわぁ、私はちょっと厳しいな、それは、うん、
振動が伝わった後はすぐにあれ開けないでください的なこと書いてますね、
炭酸入ってますもんね、吹いちゃいますよね、きっとね、これね、
そうですよね、でも今 CM でもなんか、うん、あったかい炭酸って CM やってますよね、
やってます
よ、でもこれじゃないやつですけど、
うんうん、流行ってんですかね、
ね、今年流行りなんですかね、あったかい炭酸が、
いやー、炭酸を温めて飲むってちょっとあれだな、
あれ想像以上に酸っぱいですよ、
うん、うん、そうですか、
うん、私なんか炭酸の機械が家にあって、
はいはいはいはい、
お湯の炭酸飲んだことないと思って自分で作ってみたんですけど、うん、あの私ジュース飲んだ時気がつかなかったんですけど、うんうん、炭酸ってちょっと酸っぱい感じするじゃないですか、
はい、はいはいはい、
でそのお湯で作っても酸っぱい感じがするんですよね。二酸化炭素の味なのかはちょっと分かんないですけど。
なるほど、はいはい、
でなんか酸っぱい、うん、美味しくない炭酸でした私が作ったのは。これは美味しいんですかね。
どうなんでしょうね、
うん
うん、
試してみたいですね。
ちょっと試してみてください。私は食べ過ぎる気がないです。
了解です。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で次に、足立区竹の塚あたりにお住まいのうさんから、今週初の一杯、青い空と海のビール、沖縄の地ビールらしいということで、うん、青い空と海のビールという、うん、バイゼンビールですね。これはなんかちょっとすっきりしてるような感じの色というか、色から見ると、
うん、さっきのなんか白濁りっぽい感じですか、うん、
感じはしますけどね。少しちょっと濁って
るような感じですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で続けて、今週の2杯目ということで、天使のレッドエール、これも沖縄の地ビールらしいということで、やはり写真付きで送っていただいたんです。これはもうなんか赤っぽい茶色の、うん、
感じですね。
エールなんで、そうですね、ちょっと重めの、あのエールの味がするかもしれないですよね。エールなんで少し、うん、あの黒ビールに近いというか、
バックが 100% って書いてます
、ですよね、
うん、
はい、美味しそうですねこれも。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今週のいっぱいコーナーたくさんまたいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ
後編に続きます。